になってます。どんどんですね、観客の皆さんも巻き込んで、いければいいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、早速セクション A ですね、進めてまいりたいと思いますけれども、セクション A でですね、お話しいただくのは、はい、この今から表示する皆さんですが、皆さんご準備よろしいでしょうか。セクション A の方ですね、どんどん座っていただきたいと思います。あ、いいですか、すいません、皆さん、はい、お
願いします。いいね、
一旦全部閉じます。はい、
ネタがりだな、お前。
かわいそうや。
はい、それではですね、皆さんのご紹介をしていきたいと思います。皆さんから向かって左側から、皆さんご紹介していきたいと思いますが、表示はちょっと継承略で表示させていただいてます。まずは早稲田祭ポッドキャスト2005を作っていらっしゃった、鈴木さん。はい、お願いします。同じく早稲田祭ポッドキャスト2005を作っていらっしゃった今田さん。はい、それから継承を略してしまうと、誰だかよくわからなくなってしまう、ボンチキャストのチエさん。
チエさーん、
チエさーん、チエさーん。
はい、それからボイスブログ君からは、ひろかぜモーションさん。
よっ、
ボンチから、ボイスブログ君から浅川さん。
浅川さーん、
そして未来に有望な、ポッドキャスター雪解け3ミニッツのスノーマンさん。
スノーマン。
ということでですね、ちょっと皆さんに一言ずつお話ししていただきたいんですが、マイクを取っていただいてですね、左から順番に、申し訳ないですが一言ずつお願いします。
はい、割と、まあ、大学生、貧乏大学生なんで、まともな服がスーツしかないってことで、スーツで来たんですが、ちょっとこの中で浮いているような気もしないでもないんですが、まあ、よろしくお願いします。
早稲田祭2005オフィシャルポッドキャスティングっていう番組なんで、
すいません、
いやいや、はい、こちらこそ、今田めぐみと申します、よろしくお願いします。よ
っ、ビジネス系ポッドキャスティング。九州から今日はわざわざですね、自腹で参りました。あ、こんにちは。おまんじゅう。今ポッドキャスト界ではおまんじゅうどれぐらいね響いてるのか今日知りに来ました。おまんじゅう。サービスです。ボイスブロックからひろかずエモーションです。こんにちは。ボイスブロックで、まあ、総合的な仕事をしております、浅川です。今日よろしくお願いします。
雪解け3ミニッツというちょっとおバカな番組をやっているスノーマンです。こんにちは。今日はオリジナル T シャツです。よ
ー。はい、ということで、この皆さんでですね、進めていきたいと思います。それではこちら席ください。
はい、というわけでこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。東京でレイバンのサングラスをなくしてしまった大橋でございます。身につけているものの中では最も高価なものだったんですけれども、落としてしまった大橋でございます。というわけで今お聞きいただきましたように、5月27日の土曜日、東京はアップルストア銀座3階のティアタールームで行われましたポッドキャストサミット第1回に参加をしてまいりました。5月の2日にですね、主催者のポーディアム様からアナウンスがあった際、もうすぐさま申し込みをさせていただいたんですけれども、ポーディアムのスタッフのお一人である豊田義明さんにお伺いしたところ、実は私一番最初に予約をした聴衆者だったということです。ここら辺に大阪のポッドキャスターのやる気を感じますね。で、5月27日当日は16時30分ごろ会場に到着いたしました。ポーディアムの女性スタッフである小芝さんに予約の確認をしていただきまして、 受付チェックをしていただきました。予約一番ですね、ありがとうございます、いやとんでもないです、みたいなやり取りをさせていただきまして、で座席はどこに座ったらよいかということを確認いたしましたら、もうどこでもいいということでしたので、前から2列目のど真ん中の席、いやー素晴らしい席でしたね、こちらに座らせていただきました。で私の前の列、まあ、1列目ですね、前から1列目にはゲストのポッドキャスターの方たちが座っていらっしゃいました。私の目の前にはあの雪解け3ミニッツでおなじみの中学生ポッドキャスターであるスノーマンさんが、そして左前にはポンチキャストのチンさんが座っていらっしゃいました。いきなりうーわと思いましたね。でちらっと右側を見渡しましたら、ボイスブログ君の浅川さんや広風エモーションさんもいらっしゃいましたし、でですねあろうことか私の左隣に座られた女性がポンチキャストのクドチン配信や、またあるいはエアポンチでおなじみのクドチさんでしたね。うわっとまたびっくりしてしまいました。勝ち込んと緊張してしまうことはあるんだなということを改めて思いましたね、本当に。と言いながら、まあ、あの冒頭のポッドキャストサミットの様子をお聞きいただいた際にはお分かりになったかもしれませんが、一緒に叫んでいる女性が工藤地さんですからねまあそんな感じでした。今この録音をしている IC レコーダーなんですが、私はボンチキャストさんの記事を参考にして購入したものなんですけれども、もともとは工藤地さんが持っていらっしゃったものなんですね。で鋭い観察官で見つけてくださったわけですよ。あ、それ私の持ってる IC レコーダーと一緒ですねって。そうです、ボンチキャストさんの記事を参照、ボンチキャストさんの記事を参考にしましたというやり取りもさせていただいて本当に嬉しかったですね。ポッドキャストサミットは予定では1時間のところが20分ほどオーバーいたしまして、およそ1時間20分の内容でした。非常に楽しく、とても勉強になる中身の濃い1時間20分でしたね。その詳しい内容は主催者のポーディアム様のサイトで配信が始まってますのでご参照ください。私のブログからもリンクを貼っておきたいと思いますので、よろしければご参照ください。で、そのポッドキャストサミット終了後、懇親会にも私参加いたしました。懇親会の会場に出向く前にですね、中村の朝立ち一本というポッドキャストでおなじみのドクキャストメンバーの中村さんにもお会いして握手までしていただきましたし、タラチャンネルの木下幸運さんやホットキャストのミッチーさんにもお会いして、聞いたことのある声が、その声の持ち主がすぐそばにいらっしゃるという状況ですね。改めてびっくりドキリした次第です。でその懇親会会場に移動した後ですね、ここもまた濃い階段なんですけれども、席は自由席だったんですが、席に座る前に、超ポッドキャストマーケティングでおなじみのイケメンの渡辺さんでありますとか、あとスズリオのビジネスの超ヒントでおなじみのスズリオさんとも一言二言リスナーですというようなお話をさせていただきました。今聞いていただいたところまでは家の近所の公園で録音をしていたんですけれども、蚊がですねいっぱい出てきて、もう体中痒くなってきましたので家に戻ってまいりました。というわけでここからはお家の中で録音を行いたいと思います。鈴亮さんや渡辺さんとお会いしたというところまでお話をしていたと思うんですが、渡辺さんにはですね名刺をいただいたんですね。お返しする名刺がなくて本当に申し訳なかったんですけれども、気さくに渡してくださいました。とてもいい男でしたね。はい。でまあ懇親会が始まるということで席に座らせていただいたんですが、 私の右隣にはサラミピザ食ってないというブログおよびポッドキャストをなさっているサラミさんが座ってくださいました。彼とはですね、ポッドキャストサミットで会おうという約束をしておりました。不思議な縁がありまして、サラミさんとは同じ誕生日ということが分かったんですね。ポッドキャストサミットの前日だったんですけれども、お互いにおめでとうということでお祝いをいたしまして、サラミさんは私にプレゼントをくださったんですけれども、私からお返しするものは何もなくって本当に申し訳ありませんでした。はい、すみません。でもお会いできて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。で、サラミさんのさらに右側を確認いたしましたら、先ほどポッドキャストサミットの折には私の左隣の席に座ってくださった工藤地さんや、またタラチャンネルの木下幸之さんやホットキャストのミッチーさん等々が座っていらっしゃいました。で、またですね、左隣ですよ。これパッと見ましたら、あなたかのボイスブログ君のヘイ陽介様が座っていらっしゃいましたね。ヘイ様と思いました。これまた勝ち込んと緊張しましたね。もうびっくりしました。で、ヘイ様の隣には浅川さんが座っていらっしゃいましたし、広風エモーションさんも後からいらっしゃいましたし、もうパッと見れば左側はボイスブログ君ファミリーという感じでしたね。その中ではやはり隣に座ってくださったということで、ヘイ陽介さんとちょこっとお話をさせていただきました。いや、本当に嬉しい、ありがたいひとときでしたね。私のような一リスナーに対して温かいやり取りをしてくださったヘイ陽介さんに本当に感謝しております。ありがとうございます。懇親会中にまあ思ったんですけれども、このポッドキャストを共通言語として会社の代表取締役の方やウェブコンサルタントの方やビジネスコンサルタントの方や中学生の方、はたまた私のようなポッドキャスターの一リスナーが一堂に会する機会というのはそうそうないことだなと思いました。不思議な会でしたね。ポッドキャストサミットもそうでしたし、懇親会もそうでした。ポッドキャストという新しいメディア、情報発信の方法が持つエネルギーのうねりを思いましたね。まあ、ポッドキャストってすごいなって単純に思いました。実は私、ポッドキャストサミットの前の週、5月20日の土曜日にですね、アップルストア名古屋栄で行われましたポッドジャム名古屋栄というポッドキャストイベントにも参加しておりました。そちらではエアーズファクトリーポッドレディオの TP さんやマイカップオブティーのポトさんとお会いしてお話を直接させていただきました。さらにはふとしたきっかけで私が大阪から来ていることに気づかれたポーディアムの豊田さんともお会いしてお話をさせていただきました。2つのポッドキャストイベントを通じて改めて思ったんですが、やっぱり人は自ら動けば動いた分だけ人と出会うということを思いました。まあ当たり前なんですけどね、主体的に能動的に出会うという機会を増やすこと、本当に大事だなと思いました。そして本当に素敵だなと思いました。人と出会えば、まあその立場や思いは違ってもですね、自分にとって何かしらプラスになるはず。もちろん出会った人たちが素敵な人たちばかりであるということもありますが、 たくさんの人との出会いを繰り返し、そして重ねなければならないなと、そんな当たり前のことに29歳になるにあたって改めて気づいた本当に素敵な2つのポッドキャストイベントでした。冗長なロングトークが度を越しておりますが、カラフルメロディーというタイトルをつけている限りにおいては、やっぱり素敵な音楽も配信の最後にお届けしたいと思います。第2回のカラフルメロディーでお届けする楽曲はミクロボッシュで Be My Life So Happy。 もう素敵なボーカルグループですね、ミクロボッシュさん、関西在住ということなんですが、このボーカルグループにも出会って本当に嬉しかった。その素敵な歌声、ぜひぜひお聞きになってください。では第2回のカラフルメロディーボンクラトークはここまでということで、あとは素敵な音楽をお楽しみください。ご清聴ありがとうございました。ではでは失礼いたします。